番組は株式会社選手会の提供でお送りします。皆さんご機嫌いかがでしょうか。大橋ロコです。女神とマネー学は未来のための資産を賢く増やすためのマネー学を一緒に学んでいく番組です。パーソナリティは
小次郎講師です。
野中七海です。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ダウ平均はどこまで上がっていくの？
はい、すごい勢いですね。連日史上最高値更新ですからね、はい、強い強い。
FOMC 受けて利上げがあって、うんで、為替市場ではドル円相場下落してしまった影響でしょうか、はいはい、日経平均はちょっと
そうですね、うん、日経平均はやや頭が重いんですけど、はい、でもステージ1を維持しております。
はい、はい、チャート的にはまだ強い形を、はい、維持しているということですね。
直近の高値を超えることができればね、はい、また再度上がっていくというような感じがするんですけどね。
はい、はい、では年末に向けてどんなところにチャンスがあるのか、うん、今日もいろんなチャート見せていただきましょう。はい、小次郎講師の今日のチャートです。
はい、じゃあ一番最初はですね、はい、第一カッター工業、はい、という銘柄1716ですからね、
はい、
ボーンと吹き上げておりますけれども、はい、窓を開けております。これ20日付で東証一部に昇格が決まっておりまして、2部から1部になるということでね、はい、期待されて買われてるっていうところですけども、
はい、
ボーンと朝一番買われたら、はい、そっからあとちょっと利益確定が出ましてね、売られてるっていうのはこのね、陰線になってるんですけども、はい、まあよく言う話ですけど、前日から上がった分の半値ぐらいこう戻してですね、
はい、
半値ぐらい戻した後に再度買われて高値を更新していくと、うん、その強さが本物になるんですよ。バーンと上がった時はやっぱり利益確定が出ますんで、はい、このあとつまり明日の展開、はい、そこが高値を更新していくかどうかってことで流れが決まってくる、まあ、楽しみな銘柄であることは間違いありません。
前引けは99円高1869円でした。
はい、続きましてですね、日本ハウスホールディングス、ね、1873ですかね、
はい、
注文住宅の大手でマンションもやってますかね。
おお、いい形ですね。
そうですね、
なんかこう U の字みたいな角線がこうね、上がってますね。
このように一旦ね、押し目をしっかりとつけて、うん、買い方が一旦利益を確定した後からもう一気に高値を更新して上がっていくと、これも非常に強い形ですね。
はい、
ですからやっぱりちょっと利益確定は出てくるような感じはしますけれども、はい、利益確定があった後に再度上がっていくというような動きを感じられる非常に強い動きです。
はい、
今期の経常利益が 34% 増益とかいうね、はい、話も出ておりまして、業績も非常にいいとね、こういうことです。
1873日本ハウスホールディングス17円高702円で全引けです。
はい、続いてはですね、3457ハウスドゥ。
お、待ってました。
大橋さんが持ってるとか
今持ってます。
すごいいいチャートですね。
ね、全引き127円だから2522円やった、はい、
不動産の、まあ、仲介をやったりするね、業者ですけど、はい、日本 M&A と業務提携したとかね、はい、いう話で、これから仕事がどっと増えるんじゃないかってことで期待されて買っておりますけども、
はい、
ずっとステージ1で上がりながら、それが拍車をかけてるっていう状態ですね。
ずっとステージが変化してないですね。
そうですね、強さがもうさらに増してるっていう形なんですけど、
はい、
やっぱりちょっとねここら辺で一旦利益確定が出てくる感じはします。短期移動平均線帯と乖離してきておりますからね、はい、ただしここでちょっと押し目が来たからといって、はい、心配ですって話じゃなくて、
はい、
上げすぎの調整局面が来た後に再度上がっていきますというね、
はい、
こういったようなチャートになっておりますから、
はい、
これも非常に強いチャートということでご紹介をしておきます。
はい、
続きましてですね、
はい、
スクロールという会社、
はい、8005、そうですね、スクロール18円高、ご存知ですかね、
はい、この会社がドッと高値を更新してきました。
ね、
なんか7ヶ月連続で前年の実績を上回るってね、非常に業績がいいようで、ドッと買われてきておりますけども、
はい、
ここ十字みたいな感じになっておりますね。
はい、
今上髭です。やっぱり朝一番ね、ドッと買われた後に売り物も出てるってことですから、はい、ちょっと今日は買われすぎてる展開ですけど、今までの流れを見ると横ばい状態からドッと買われ、
はい、
横ばい状態からドッと買われてこういう状態になってますね。
はい、
こういった動きも一つの強い動きですから、皆さんに紹介しておきたいと思います。
水準を切り上げて階段のようにね。
そうなんです。水準を切り上げたところで揉み合い相場になるというね、
はい、
よくあるパターンです。
帯がとても太くて安定しているような感じにも見えます。
はい、
次はこれは私が持ってる銘柄かな。
9042
阪急阪神ホールディングス、ね、はい、というところですね。
プラス50円高4670円、
やっぱりここのところでね、押し目をしっかりとつけておりますね、
はい、
これ11月ですかね、押し目をつけまして
一回ちょっとね、うん、
下がったところから再度買い直されて、はい、ぐっと上がってきて、
は
い、もう陽線がずっと並んでおりますね、
はい、
これ非常に強い、展開ですね。ここへ来て再度強い展開になったということですけども、
はい、
まあ、今期の経常利益上方修正、利益が920億から1010億っていう話がありますけど、まあ、ずっと安定してるんでね、
はい、
いつ頃から上がってるかって言ってもう5月ぐらいからもうね上がっておりまして、もう安定的にステージ1の中でちょっと調整が大きく出たと、ね、この調整が大きく出たってのは実は非常にいいことでね、
はい、
とりあえず利益確定する人は利益確定しましたっていうとこういうものは身が軽くなったっていう言い方をするんですけど、はい、やっぱり買い注文がたくさんあると利益確定が後で出てくるんで非常に安定していると思います。
はい、なお投資にかかる最終判断は皆さんご自身で慎重に行ってください。以上小次郎講師の今日のチャートでした。ではここでお知らせです。お金は生きる上での大切なパートナー。お金のことをきちんと知れば人生はもっと輝きます。ただいま選手会の女神のマネー学では小次郎講師のチャート分析とトレード手法がわかる無料動画を配信中です。小次郎講師が得意としている移動平均線大循環分析を中心に株式投資に欠かせないトレンドを見極めるコツが短期間で学べますよ。より詳しく銘柄を分析したい、今まで自己流だったトレードを体系的に身につけたい、そんな方におすすめです。詳しくは女神とマネー学番組ホームページのバナーをクリックするか女神のマネー学で検索してください。
ステップアップ、女神
さて、このコーナーではナナミンこと FX 女優の野中ナナミさんがマネー学の女神となるべくステップアップ、
はい、
さあ今月の注目銘柄2銘柄何でしたっけ。
はい、今月は7974任天堂と4911資生堂を追いかけています。
はい、
ユーストリームの方はチャートを見ていただきたいのですが、
はい、
まず任天堂ですね。任天堂はなんと第1ステージから第2ステージに移行したと先週言ってたんですが、
はい、
今日の前引けは、うん、850円安の 43,000 飛んで80円で引けてるということで陰線で、
はい、
ちょうど今の段階では第3ステージに短期移動平均線が帯の下側を抜けてきたかという感じでなんですが、材料としては、はい、任天堂のスイッチが1000万台販売台数1000万台突破したりとか、
はい、
なんかそんなに売られそうなニュースはあまりなかったような1週間のような気がしてい
いニュースの方が多かったのに、
はい、
チャート的にはあれっていう感じなのね。
はい、
はい、
パズル&ドラゴンズ、パズドラの元宝とも共同に、うん、この進めていこうということで話し合いを
むしろ元宝の方が上がってるよね。
はい、元宝すごく窓を開けて
一緒にやるって言ったら、
はい、上がっています。で、はい、私が最初に興味を持ったきっかけになったスマートフォン の,、
うん、
動物の森ポケットキャンプも1500万ダウンロード突破したということで、
じゃあ絶好調に見えますけどね。
そうなんです、材料としては絶好調に見えるんですが、チャートは第3ステージに移行したかっていう感じですね。これは週足で見ると、うん、短期線がちょっと下向いてきているんですが、うんうん、それぐらいまだ週足では第一ステージ継続中なんですが、
う
ん、
はい、
日足だとちょっと一回リグいたくなるっていう感じの
週足ですね。
週足はまだ
全然心配ないですね。
これはちょっと短期線が下向いてはきているけど、うん、ステージが全然変化してないということで、はい、
うん、
心配はそんなにまだ
大きな流れとしては変化がない。
うん、
で、日足で見てもこの前回の安値ですね、
はい、
この11月のところの安値まではまだありますから、はい、大きく心配する必要はないんですけど、
はい、
ちょっとね、この直近の天井からの、はい、利益確定が大きく出ておりますね、
はい、
ですから、まあ、短期のトレードをやる方は一旦ここのところで手締まって、
はい、
て、でもう一回このステージ1に戻る瞬間っていうのがこの後出てきたら、
はい、
そこのところで再度買い直しとかね、そういう細かいね、売買するのがトレードって言いまして、やっぱりより安心な投資ができるんですけども、はい、まだ大きく心配する状況ではありません。
11月の安値を切るか切らないかが注目ポイント
ですね。
わかりました。では続いてが資生堂4911、全引けは18円安の5457円です。これは資生堂はですね、ニュースとしてはアメリカの子会社ベアエッセンシャルが665円の減損失、今違って
665円って言ってそれ私払ってあげるって思いました
。665億円ですね、失礼しましたの、はい、損失ということで、材料としては今度は売られそうなんですが、資生堂本体の化粧品事業は絶好調ということで、うん、チャート的にはそんなに売られているようには見えません、
はい、
第一ステージが継続しているような形です。
そうですね、
これはもう、はい、持っていたとしても、うん、
何にも心配がない。
心配事なく。
これ、5日間ぐらいね、はい、高値から押し目をつけてますけど、
はい、
これ、押し目と言えるような下げでは全然ありません。ですから、こんなところで心配してたら、
はい、
もう毎日毎日心配しなきゃいけませんよと、
はい、
ここら辺のところはもうじっとね、落ち着いて見てればいいということで、チャート的には非常に強い、ね、
はい、
動きだということがわかります。
はい。ニュースだけ見るとね、
はい、
米国事業完全敗退みたいな、そういうタイトルで、うん、まあ、報道してるとこもあるので、
かなりびっくりしました。
びっくりするような、ちょっとこうヘッドラインなんですけれども、はい、そこで慌ててしまうと、大きく利を伸ばせるようなチャート形状ですから、
うん、
失敗しないように皆さんもきちんとテクニカル分析していただきたいですね。
やっぱりファンダメンタルズって、売られそうなニュースでも買われたり、買われそうなニュースでも売られたり、いろいろわからないので、チャートに従うのが私にも性格的にも向いているなと感じた1週間でした。
要するに材料っていうのはですね、もうたくさんあるんですよ、
はい、
そのね、注目される材料だけじゃなくてそれ以外にもいっぱいあるわけです、
はい、
ということはそれが総合的に価格にとってどういう影響を与えるかっていうのはやっぱりチャートで見るのが一番わかりやすいですよね、
はい、
ニュースだけ見るとちょっと間違ってしまうことがあります。
はい、
ということで、資生堂のチャートはまだ安心ということで、これがまたその、この帯の中に入ってきたあたりで、はい、きれいに押し目買いというものができれば、
はい、なるほど ね、
上昇を狙っていきたいという銘柄ですね、
はい、うん、はい、まあ、ひとまずは来週に向けて任天堂が11月の安値を切り下げるのかどうか、また1週間注目したいと思います、
はい、
はい、以上ステップアップななみんでした。さて、そろそろお別れの時間が近づいてきました。女神とマネー学、この番組は株式会社選手会の提供でお送りしました。さて、今年もあとカウントダウンですけれどもね、うん、
はい、
まだマーケット非常に強くて、こういう時は当日の一新という年末に向けてこう上がっていく、
はい、
う
ん、
もしかしたらそういう年になるかもしれないですね
そうですね、私はむしろ来年を楽しみにしてるんですけどね、
まだまだ番組はまた来週もありますから、来週の木曜日も、続けて聞いていただければと思います。この後ユーストリームもあります、
はい、
お相手は
小次郎講師でした。
野中七海でした。
大橋ロコでした。ではまた来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。
ごきげんよう。